っていう愛しなさい立法を守るっていうのは私が願っているのと反対じゃないかい。私はイエス様のこのやり取りってすごいなと思うんです。この話の始まりは立法の専門家が立ち上がってイエス様を試みようとした。お前本当に永遠の命を伝えようとしているのか、まあ、お前とは言わないでしょうけど、あなただよって、私は立法全部知ってるよって、あなた時にはなんか立法を違反してないか、本当に永遠の命を受け継ぐことができるようになるのかと試そうとして、でもそのあんた間違ってるんじゃないかって試そうとしている人に対して、自分は正しいと思い込んでる人に対して、イエス様は真正面からそれを向き合いながらその方向性を変えようとされるんですね。自分を守ろう、自分の立場に立ち続けて人を愛する、神を愛する、それがどれだけ矛盾していることか。それをしていれば救われる、命がある、そうではないんだよ。そしてイエス様は一つの例えを話されます。でその例えが、強盗にあった半殺しにして置き去りにされた、そこに祭司が通りがかる、しかし反対側を通り過ぎる、レビ人も反対側を通り過ぎる、おそらくこの二人は自分の立場を守ろうとした、正しくあることを守ろうとした、まあ、関わると厄介事になります。厄介事になるだけでなくて、自分が祭司やレビというその働きをもしかしたら損ねる可能性もあるかもしれない。一言ではないです。問題のある人と関わると、やはりその関わった人も問題視されることがある。その時に立場というものを、祭司とかレビとかそうした立場を損ねるかもしれないっていう、その自分が正しくあるっていうことを捨てる、愛するっていうのはそういうことですよと、その後のサマリア人がかわいそうに思って宿屋に連れて行って、デナリ2枚支払って、もっと費用がかかったら帰りに払います。この例えです。ユダヤの人とサマリアの人とは今で言うと、まあ、おそらくロシアとウクライナの関係が最も近いのではないかと思います。もともとは同じ国であった時があった、ところがもう二つに分かれたら、いや私の先祖はって、なんか元々から違う国であるかのような、もう彼らは同じ民族でないし同じ神を信じてないしと敵対し合っている。ですから、まあ、現代で言うなら、一人のローマ人が、ロシア人がウクライナ人を助けたっていうお話が最も近いと。びっくりするような話です。ロシアの人がそんなことするの？ただ誰が隣人になったかと言われたら、哀れみ深い行いをした人ですと、同じようにしなさいと答えざるを得ません。ところで33節、今日の鍵の言葉の2つ目なんですが、ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると、見てかわいそうに思った。もう祭司とレビ人はかわいそうに思わなかったとも言えるかもしれません。まあ その人のことを思わないで自分のことを思ったわけですね。立法の専門家も隣人を愛しなさい、それを実行しなさいと言われたときに、隣人とは誰ですかと言って具体的に隣人のことを思ったのではなくて自分のことを思ったんですね。自分はできてるかできてないか。愛するっていうのは自分のことを思うのではなく自分自身のように隣人を思うこと、これがかわいそうに思ったっていう言葉に表されているんです。このかわいそうに思ったと訳されている言語の言葉から英語のシンクロ、シンクロって実は略語でシンクロナイズっていうのが本当なんですけど、今昔シンクロナイズとスイミングって言っていたのが変わってしまいましたが、名前が。つまりシンクロっていうのは同じ動きをする、同調する、同化する、同一化する、これがシンクロなんですね。かわいそうに思ったって、相手の心を自分の心とした、共感したっていうのが近い意味かなと思います。だからかわいそうに思った以上なんですね、実は。半殺しになった。身ぐるみ剥がされている、この人はどんな思いなんだろう、でも心痛める、もう放っておけないですね。そうなると、その人と本当に同一化したっていうのが、元肥料がかかったら私が代わりに払います。本当に自分のこととしてその人を解放した、それがかわいそうに思った、あるいは哀れに深いという意味です。ロシアの人がウクライナの倒れている人を見て、あの人は敵国の人だと思わないで、同じ人として痛む、それが隣人を愛するっていうことですよ。立法にはこう書いてある、それを守ろう、そうしたら救われる、そんな手段ではないんです。それで本当にあなたは神の形として作られた命を生きるものなのですか、本当にあなたはどう読んでいますかというのが問われる思いがします。そして神様はあなたを神の形として輝かそうと願っている。人間は愛し合い互いに神の形を表す、栄光を表す存在として作られた。あなたはもっとその可能性があるんだと言って、同じようにしなさい、なれるんです、私がそのように導くんです。その神様の希望を読み取っているだろうか、受け取っているだろうか。その神様の見思いを読み取ろうとしないで、いやー、この厳しい命令できるんだろうかできないんだろうか、もう自分の殻の中でずっと考えて、私は何に作られたか、作られたお方はどなたなのか、どのような思いを持って作られ、この損なわれたこの存在をどう取り戻そうとイエス様を送ってくださったか、そこを読まないで、ただその部分だけ愛しなさい、なんとかできるかな、神様はそう作られたんです。見てかわいそうに思う、自分のように隣人を愛するものに作られたのだ。能登半島のありさまを見て心痛め、イスラエルのありさまを見て心痛め、何か悪いことが起こった時にも罪というものに心痛め、なんとかそこから救われるようにと願う。何であんな悪いことをするんだ、そこで壁をガンと作ってしまって愛せない、 そういうふうには作られていないんだ。イエス様がそうでした。天におられて私たちの姿をご覧になられ、なぜ人はあの世に罪を犯すのか。そうではなく、見て心痛められ放置しておくことができず、自ら神の座を捨てて私たちと同じ姿になられて、最後は罪を背負われた。それをとまでにして私を隣人として自分自身のように愛してくださった。まさに私となってくださって愛してくださった。あらゆる隔てを越えて行って、同じようにしなさい、そう語られるんです。